お証しをありがとうございました。3月11日のあの大地震の時、私たちは神学院の卒業式にありました。そして卒業式のメッセージが終わって、私は祝辞を語るようにと言われましたので、祝辞を語りました。その時の内容と今牧子先生がお話しくださったこととが共通しています。4年前に入学式の時に私は、このグループの人たちに宿題を差し上げました。ガラテヤ書の2章の20節に、我キリストと共に生きるにあらず、キリストは我が内にあれて生きるなりという言葉があるけれども、その意味をよく考えて何を意味しているかを4年間考えてくださいと宿題を出しました。そしてその答えをそれぞれが出していただいたように思うので、そのことを感謝して祝辞をいたしました。私が終わって野田先生が立たれまして、野田先生が祝辞を始めた時に揺れ動き始めました。私でなくてよかったなという感じですけども、まあ、ともかく、その後のストーリーはもう省略いたします。皆さんが共通していろんな場所で体験されたことでありますけれども、とても大事なことを今日語ってくださったように思います。聖書のお言葉を今日テーマとなっておりますところを開きます。第1テサロニケの5章の23と24、これをご一緒にお読みします。くしくもと言ってはあれですけれども、テサロニケがちょうど終わったあたりで、今日の、オズワルド先生のテキストがそこなのであります。で、23と24、ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。3、はい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体がすように。あなたを召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。清い人生を体験しようというのが今日の、テーマ、11章のテーマなんですが、そこで一番最初に出てくる言葉がこのような言葉です。クリスチャンであると告白している人たちの多くが真面目でに生きているにもかかわらず罪に負けているとすると、清いということについて聖書が語っていることは絵空ごと、ただ机上の空論なのでしょうかという問題です。決してそうではありませんとオズワルド先生が書いてあります。福音の中には、私たちが罪から解放されて清い道を、勝利を持って生きることができると約束されている、それがキリストの福音の中には全部含まれていますということをまず最初に語っています。そこで皆さんのこのメモのところに、豪華客船の乗客の例というのが書いてあると思いますが、どんな人かというと、かいつまんで言うとこういうことです。ある男が数年かけて一生懸命、一度でいいから、あのなんとかクイーンエリザベス号かクイーンなんとかってやつに乗ってみたいもんだということで、お金をコツコツと貯めて、とうとうその切符を手に入れることができた。そしていよいよ乗船になったんですけど、はたと気がついて、私は乗船の切符は買ったけれども食事を買うお金はなかったということで、彼は一計を案じて豪華客船に乗る前にチーズとクラッカーをしこたま買って、そしてそれを自分の船室に持ち込んで、食事の時間みんな外に行くんですが、お金持ちの人たちはいいなと思いながら、自分は船室でチーズとクラッカーを食べ続けていた。しかし、旅が終わりの方になったので、自分もそうだね、記念に一度ぐらいは行きたいと思って、その食事のベルが鳴った時に行ってみた。さあ皆さん、そこで何があったと思いますか。自分の名前が、札があるところの、ちゃんとディナーがあったんですね。そしてオズと尋ねて、これはいいんですか。いや、これはあなたの切符に含まれてますよ。まあこれは大変誰かが作ったあのねお話だとは思うんですけれども、主イエス様の福音の中にはこの全部 の救いが含まれているのに、それを活用しないでいじいじと自分の部屋の中でそれ以下の生活をしている人がいないかっていうのがこの先生の書き出しなんです。それをいただくためには難しい努力ではなくて、信仰というものを働かせるときにそれはイエス様が与えてくださいますよって、ただ単純なこれだけなんですね。でそのことを彼はいろんなことでお話をしようと思いながら、一つ、第一テサロニケの例を挙げています。クリスチャンとして救われて素晴らしい特権が与えられながら、その全部を活用しないでいる人たちにパウロは全部活用しなさいと語っている。それじゃあもう少し立ち割って第一テサロニケから見たいと思いますので、皆さんこのしおりを見ながら第一テサロニケを開けていただきたいと思うんです。今日はそれ以外のところを開けないことにいたしますから、まず最初に彼らは本当に心の底から改心をしている人だということです。一章の、そうですね、9節にいたしましょう。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになりと、はっきりと改心を経験をしていますよ。そして3章の6節を見るとこう書いてあります。今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛とについて良い知らせをもたらしてくださいました。あなた方はしっかりと信仰に立っています。また愛も豊かです。その3番目のところちょっとミスプリントです、ね、直してください。3の7、9と書いてます。4の9、10と直してください。4の9と10読んでみましょう。皆さんで声出して読んでいただけませんか。4の9と10の全般3、はい。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。そこまでにします。ここまで読むと素晴らしいクリスチャンたちですね。そしてパウロはこのテサロニケの人たちはこのマケドニア全体の模範になった素晴らしいクリスチャンですよと言って褒めています。パウロが褒めている教会ってあんまりないんですね。ガラテヤの教会は福音からずれましたよ、コリントの教会は用的な要素がたくさん入ってますよってこう叱ってるところが多いんですけども、テサロニケはそうではなくて本当に心から褒められています。さあそれでは彼らは100点満点をもらったかというとそうではない。でどういうところかと言いますと、パウロはその信仰の欠けたところがありますよと書いているのであります。その部分が記されているのが3章の10節です。ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っていますと書いてあります。まあいいじゃない、信仰そんなにね、みんながみんな100点満点じゃなくて95点ぐらいだったら A か A プラスぐらいだったから合格点じゃないと思うかもしれませんね。でパウロが言ってるのはね、数学で100点もらうところ95点だから合格という意味の不足じゃないんです。これはもうちょっと本質的な不足で、それはあなた方が本当の意味で神に捧げ切った素晴らしい信仰は持ってるけれども、もうワンランクステップアップしなきゃいけませんよ、その意味の不足ということを言っているのです。3の12と13をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、そのところに先ほど途中で止めたところ以下ですけれども、12節のところ、 あなた方の互いの愛を、また全ての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。あなた方は愛を持っているよ、だけどももう一つレベルの高い愛、満ち溢れる愛を持たなきゃいけませんよ。13、心を強めて父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださるように。清さにおいて、愛においてもう一つレベルアップしなければいけません。さあ、それではレベルアップっていうのはちょっと足らないけれども、少し注射をして頑張ればいいのかなというと、そうではない。そこに横たわるところの肉というものについて正しくちゃんと処理をして、そしてレベルアップをしなさいと言ってるのです。まあ、残念なことにテサロニケの中にはそのことがクリアには書いてありませんけれども、ここにガラテアというところが引用されていますけれども、ガラテアにおいては私たちが肉と霊との戦いということから、肉つまり神から離れた人間性ということから脱却して、そして神様に本当に喜ばれる生活を送りなさいと書いてありますので、これはもう先ほどテサロニケばっかりと言いましたから、私が読ませていただきます。ガラテにはこう書いてあります。5-16に、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。同じガラテヤの5-24、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。つまり私たちの信仰の不足というものをもたらしている肉につける要素というものを、つまり罪につける要素というものを主イエス様の十字架によってスパッと解決をしてしまいなさい。こういうことが語られています。ガラテヤ書に書いてあります。でテサロニケにおいてはそれがいくつかの分野でパウロが語っています。でここには 1,2,3,4,5 と書いてあります。パウロは直接にそれは肉の問題だよとは言ってませんけれども、全部共通しているのはその不足のそこにあるもの、それは肉というものの性質だ。ちょうどどっかにもし私たちが癌というものが起きてしまった時に、まあそれをだましだまし付き合っていくという道もあるかもしれません。でもある段階でそれを取り除けば健康になりますよって言った時に、まあいい、私は癌が好きですなんて言ってですね、まあ癌と一緒に生活します、だからガンちゃんと一緒に生きていきますという、それは生き方もあるかもしれないけど、まだ初期ですよ。取り除けば本当に長い人生できますよってお医者さんに言われた時に、まあ頑張らないで取っていただく方がよっぽどいいと私は思うんですね。まあ自分がそうなった場合のことはよく分かりませんので何とも言えませんけれども、そうでしょう。その要素というものが浮き出てきますので、この5つの問題ちょっと1つずつフォローしてみましょう。1つは性の純潔という問題、4-3-8、これ長くは読みませんけれども飛び読みします。4-3、神の御心はあなた方が清くなることです。特に性的な問題、あなた方が不貧困を避け各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、情欲に溺れずうんぬんと書いてあります。で、この問題はとってもデリケートな問題です。もう私はクリスチャン生活長いし、もう私もかなり年取ってるし、ね、こういう問題からは卒業してる、案外そうでもない場合がありますよね。で、私が言うといろいろと語弊がありますから、ここでオズワルド先生に登場していただくと言いやすいと思いますので、ちょっと読んでみます。そこの部分だけ。性欲は人間の直面する問題の中でとても複雑な問題です。何かに帰属したい、必要とされたい、自分を任せたい、そして支配したい という思いとこの肉体的欲望が絡み合っています。自分ではどうすることもできない問題を神が解決してくださらない限り、性、セックスの問題は私たちを振り回し、また滅ぼしてしまいます。テサロニケの人たちが許しの恵みを受けるにあたって働かせた信仰と同じタイプの信仰によって性的欲望を正しくコントロールすることができる。聖書は性的な欲望を罪とは言ってませんけれども、聖霊の健全な支配のもとにそれをコントロールすべきだ。しかしそれが肉というものに支配されると、それが醜いものになってしまう。もう一つの問題は、兄弟、見返りを求めない兄弟愛と自己中心的な愛、これはもう言う必要はないと思います。私たちは何をしても、何かこれによってお礼を言われたり、それから感謝されたり、またお返しをいただいたり、そしてそういうことをしないとなんと失礼なとかですね、逆に怒ってしまったり、それはいけませんよということです。ちょっと皆さん眠そうな顔してらっしゃるので、今週ある方がね、モンスターボランティアっていうコラムをね引用してくださったんで、私もちょっとそれを見て、そういうことじゃいけないなと思ったんですけれども、神戸で震災に遭った方がモンスターボランティアに会って非常に困ったという話をずっとこの震災にあたって書いてらっしゃるんですね。それはもう自己満足のための、自分はこれだけのことやってるだぞという自己表示のためのボランティア、そして被災地に入って、被災地の方々が食べる食べ物を食べ、彼らが使うべきガソリンを使い、そして彼らが飲むべき水を飲んで、そしていざ力仕事となると力を抜く、そして感謝をされることを求める、自分が活躍しているところを写真に撮りたがる、まあいろいろな彼らの気持ちに沿わない一生懸命なんだけれども、モンスターボランティアにならないようにという文章があって、なるほどなと思いました。私たちが愛といった時に、自分が認められたい、自分が感謝されたい、その気持ちが混じっていたならば、これは醜いものになってしまいます。そうではなくて、本当にイエス様が私たちを自分を捨てて愛したような、報いを求めない、感謝されることを求めない無視の愛に徹することができるだろうか。これはやっぱり突き詰めると肉があるかないかの問題になってくるんですね。3番目、これは指導者に対する、態度あるいはことですけれども、これもちょっと面白い言い方をしていますから、お読みします。オズワルド先生がこんなこと言ってるんですね。ちょっとその前に聖書の言葉を読みましょうね。聖書は5章の12節のところにこう書いてあります。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人を認めなさい。愛をもって深い尊敬を払いなさいと書いてあります。これについてちょっとオズワルド先生こんなコメントをしています。指導者に対する場合、彼はここでまた肉ということを登場させています。肉は誰に対しても従いたがらないのです。その指導者に見識があるのか、威張っているだけなのかは問題ではありません、ね、見識があるから従う、ないから従わない、威張っているから従わない、そんな問題ではない。しかし、あからさまに反抗しては指導者や仲間からも顰蹙を買うだけだと身勝手で利己的な肉の心も分かっています。ですから表では指導者におもねり、裏では陰口を叩くのが常です。まあこれ日本だけかと思ったら、やっぱりアメリカの方もこう言ってるんですね相手が強い指導者の場合はそうした態度に出ますが、これが弱い指導者の場合、表では肉は不満をあらわにし、裏でも指導者のすることを妨害します。随分この人 詳しいこと書いてますね。なぜだと思います？私は聞いた話なんですけど、この先生はねすごく若くして、あの学長候補か何かになった人なんですよね、どっかの。そしてもうずんずん出世して、そしてもうこのまま学校で出世するはずだったのが、何かこう足引っ張られてね、すごい遠回りをされた方です、これ書いてる人。だから書いてることに真に迫ってる感じがするんですね。人間がいかにいやらしいかっていうのはね、よくわかります。結局何を言いたいかっていうとね、肉があると指導者に対してもこういう態度を取りますよ。それから弱い人に対してもそうですよ。5-14見てると、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に寛容でありなさい。弱い人に対しては私たちは威張る傾向がある。そうじゃないよ。とてもこれは教えられますね。4章で自己規律の問題が語られています。4章にちょっと戻りますよ。 4-11、 また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。どうか皆さん、こういうことから一つ一つパウロはね、この問題、あの問題、この問題と言ってるけれども、それはそのことを一生懸命やんなさいよという意味の勧めとだけと受け取らないでほしい。彼はそのすべての根底に、アンダーラインに、私たちがもし肉というものが私たちの行動、つまり自分を喜ばせたいという気持ちが背景にあると、それはうまくいきませんよ。自己規律の問題も彼は、何と対比しているかというと、娯楽の問題と対比しています。で、娯楽は悪いことではない、正しいことだけれども、もし娯楽が全部私たちの人生目的になってしまったならば、これは本末転倒だと彼は語っています。さて、そのことを全部パウロは述べた上で、最後の結論にこの23と24のお祈りしている。これはですね、何かつけたりではない、あ、こんなことがあったらいいなという、この、まあ、なんて言いますか、手紙の前と後に私たちがあまりこう意味なく書くことが時々ございませんか、ね、クリスチャンだったならばお手紙書いて、主の皆を賛美します、もう全然賛美してない人も賛美しますとかかもしれませんね。そういう、まあ、そんなことはないと思いますけども、でもよく手紙のフォームっていうのがあるでしょね。背景と書く代わりに、クリスチャンだから背景じゃちょっとね、なんとなく不信仰的な感じがするから、主の皆を賛美します、全然心の中では違うこと考えてても、そういう意味の挨拶的なお祈りではないということです。よろしいですか。パウロはずっと1章から5章まで述べて、テサロニケの人たちを、私はあなた方の信仰が素晴らしいと思っている、文字通りけれども、ここに欠けたところがある、その欠けたところを主の恵みによって解決していただいたら、どんなに素晴らしいクリスチャンになるか分かりません。この23のお祈りは、今までずっとお話していくことの結論としてのパウロが力を込めてお祈りしていることです。それは何かって言いますならば、平和の神ご自身があなた方を全く記憶してくださるように、あなた方が一生懸命、それじゃあ指導者に対して、心遣いをしなさい、セックスの問題についてちゃんと清さを保ちなさい、なんとかかんとかっていうことを努力して何か清くなるんじゃないんですよ。神ご自身が、このご自身がって言ってるところに強いんですね。あなたの力ではない、あなたの力はゼロです、はっきり言えば。けれども神ご自身が、主イエス・キリストの贖いという大いなる備えによって、あなた方を全く清くしてくださる。そして彼はその全くといった時に、もう言葉がなくて、ホロス・テロスという言葉を、二つを合成語で言っています。生活の歩みのすべての点で、この面だけは大丈夫だけど、あの面は弱い、そんなことではなくして、すべての面で、しかも広く全ての面じゃなくて、深く徹底的に、 その面で彼は広く、すべて、しかも徹底的に清めてくださるようにとお祈りをしています。それは、人間の力ではできませんけれども、彼はもう一つ付け加えて、あなた方を召された方は真実ですから。どういう面で真実と思います？私たちはある人の真実ということを試すときに何をもって真実と言います？私たちが あの人信頼できるね、この人はどう思っていたときには、その人が言った言葉を実行するか実行しないかで真実性が分かりますでしょ。なかなか今本当に言葉通り実行するのは難しいですね。今私は自分のボランティア活動の一つとして保護司をしております。訳ありの少年たちをカウンセリングしてるんです。一番困るのはすっぽかすことです。約束、何月何日来いよ、はいなんつって、はいって一生懸命他のことやりくりして待ってると来ないんですよね。どうしたのって言う、ああこうなってこうなってこうなってぐちゃぐちゃぐちゃって言うんですね。まあそれは分かるけど、来れなかったら来れないと一言なぜ電話しない、はいなんつってけど全然また次に実行しない。もうそうなるとね、人間関係の基礎ができないんですね。この人は言った約束を実行していない、辛いですねこれね。今私もそれを経験しながら活動してるんですけど、神様はそうじゃない。おっしゃった言葉がその通りだ。イエス・キリストの血、すべての罪より我らを清むと言ったら清むんですよね。イエス様の十字架の血性がすべて従前である。私がどんなにひねくれた性格を持っていようといまいと、わがままであろうとあるまいと関係なく、イエス様はすべての罪から私たちを清めてくださると言ったらくださるのであります。でパウロはここで強い言葉を使っています。清め、清きしてくださるように、アオリストという言葉でスパッとやっつけてください、神様お願いしますと言ってるんです。23話の全般はね。ところが24は守られるように継続を言っているんです。ここで2つの大事な要素があります。それは神様は私たちの信仰と献身と祈りに応えて、主の贖いの技を私たちに当てはめてください、清くしてください。それをしっかりまず受け止めること、信仰を持ってね。でもそれでおしまいじゃないっていうことです。その信仰に守られ続けないと、またずれ起こってしまったり外れてしまったりする可能性はいくらでもあります。ですからここで語っていることは非常に大切なパウロの力を込めたお祈りだということです。パウロが力を込めてお祈りしたんですから、私たちはそれを力を込めて受け取ろうじゃありませんか。神様ありがとうございます。私もパウロと一緒に自分のために祈ります。あなた方を、私たちを、私を全く聖なるものとしてください。今ですね、はい、主の贖いを心を開いてお待ちします。先ほど牧子先生がお明かしてくださったように、本当に砕かれた心を持って主の贖いを 100% 受け取りたいと思います。でもそれでもう全部万事終わり、何もかもでいいんじゃないんです。人間というのは複雑ですから、そう簡単にはいかない。いろいろ誘惑があり、弱さがあり、いろんなことがありますから、そのラインに守られ続けるようにともお祈りし、主の御霊に従って歩んでいきたいと思います。いかがでしょうか。今座っていらっしゃる場所を恵みの座として、そしてみんな一言ずつ祈るじゃありませんか。神様、今私がちょっと質問します。先ほど5つのエリア、分野を言いましたね。テサロニケの人たちが信仰が不足している分野、私はこの分において不足して、それを足してくださいとお祈りするよりも、その不足の原因となっている肉の要素がありました。神様どうぞそれをきちっと取り除いて、 あなたのものとしてください。そしてその中に保ってください。お祈りしようではありません。ご一緒にお祈りしましょう。